コリント人への手紙第1、3章16節と17節。あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか？もし誰かが神の宮を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の宮は聖なるものだからです。あなた方はその宮です。使徒信条は聖なる公道の教会を信ずと言っています。聖であること、清くあることが教会の四つの特質の一つです。教会の四つの特質というのは、一つであること、聖なるものであること、公道のものであること、使徒的であること。この四つです。これは、ニケアでの教会会議でできましたニケア信条に一つの聖なる公道の使徒的教会を信ずとまとめて書かれてあります。使徒信条では教会の四つの特質のうち聖なると公道のこの二つを記しているわけです。教会が聖なるもの、清いと言われるのは、教会が神の民として聖別されているからです。聖別というのは、清め分けると書きます。神がご自分の目的のために様々なものを選ばれることを言います。神が最初に聖別されたものは、そう、火ですね。神は安息日を聖別し、その日を聖なるものとされました。創世記の2章3節。そして私たちにこの日を聖なるものとして守るように命じられました。出エジプトの20章8節です。今日の私たちは、教会の伝統に従って、主の復活の日を聖日、ホーリーデイと呼んでいます。休日ホリデイというのは、このホーリーデイ、聖日という言葉から来ているわけです。神はまた場所を聖別されました。神がイスラエルに与えた約束の地は、聖なる土地、ゼカリアの 2-12 と呼ばれています。今でも私たちはそこをホーリーランドと呼びますね。神はまた、ご自分の御心を伝える書物を聖別されました。聖書のことです。英語で単にバイブルとだけ呼ばれることがありますけれども、正しくは The Holy Bible、聖なる書物です。そして、神は人々を聖別されました。旧約時代、神は数多くの民族の中からイスラエルを神の民として選びました。それでイスラエルは聖なる国民と呼ばれるようになりました。イスラエルは聖なる国民と、その呼ばれるだけ、名前だけというのでなく、実際に聖なるものになる必要がありました。レビ記11章の45節に、私はあなた方の神となるために、あなた方をエジプトの地から導き出した主であるからだ。あなた方は聖なるものとならなければならない。私が聖だからである。そう書いてある通りです。あなた方は聖なるものとならなければならない。で、この言葉は聖書全体に何度も繰り返されています。で、こうした性別は旧約に限ったことではありません。新約でも聖と俗の区別ははっきりなされています。教会は新約時代の神の民です。ペテロ第一2の9では教会についてあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。 そう言っています。教会はイスラエルと全く変わらない聖なる国民です。神がイスラエルに対して命じられたのと全く同じ言葉で聖なるものであれと命じられています。ペテロ第一の一章の15から16にこうあります。むしろあなた方を召された聖なる方に習い、あなた方自身、生活のすべてにおいて聖なるものとなりなさい。あなた方は聖なるものでなければならない、私が聖だからであると書いてあるからです。使徒ペテロはここで何々と書いてあるからです。そう言いまして、レビ記11章45節を引用していますね。そのことによって、神の民に対する御心は、旧約であっても、新約であっても、変わってはいないのだ、ということを示しているわけです。現代は、聖と俗の区別がなくなった時代です。人間が恐れ、敬わなければならないような聖なるものなどないのだ。そう言ってはばからない人が増えてきました。クリスチャンでさえ、聖なる教会？そんなのはとんでもない。そんなことを言ってるから、教会は堅苦しいところで敷居が高く、誰も人が寄りつかないのだ。そんな風に言うわけですね。そして、教会をもっと砕けて、明るく、楽しくしなければならない。そういうことが、声高に叫ばれています。清いことは、堅苦しいことなのでしょうか？清いことは、暗いことなのでしょうか？清いことは、人を遠ざけることなのでしょうか？もしそうなら、聖なる神の御子、イエス様ほど、堅苦しいお方はないということになります。聖なる神の霊、聖霊なる神は、私たちの心を照らす光でなくなるのです。しかし、たとえ、聖なるものを否定する声が、どんなに大きくても、人の魂は聖なるものを求めて乾いています。確かに、聖なる神に近づくことは、イザヤが、私は滅んでしまうと叫んだように恐ろしいことかもしれません。しかし、その後すぐにイザヤに清めが与えられたように、神はご自分に近づく者にその清さを与えてくださる。人の魂を満たしてくださるのです。私たちは強く、豊かで、賢い者になることを求めていますけれど、清くなることを忘れてしまっている。清くなっても何の得にもならない、かえって損をするだけだ、と思っているのです。そうでしょうか？いいえ、清くあることは、私たちに力を与えます。私たちの魂を本当の意味で満たします。それは私たちを真理に導きます。清くあることは、私たちに言い知れない平安を与えます。そして、清いことは美しいことです。詩編96の9に、聖なる装いをして主にひれ伏せとあります。この聖なる装い、英語では The Beauty of Holiness、あるいは The Splendor of Holiness と訳されています。世俗のものはどんなにきらびやかでも、やがてはその醜さを表します。しかし、神の清さは美しく、それはさらに麗しく輝くのです。ある時ペテロが、生まれつき足の利かない人から物乞いをされました時に、こう言いました。金銀は私にはない。しかし、私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。ペテロは施してあげる金銭を持っていませんでした。しかしイエス・キリストの聖なる御名を持っていました。 ですから、この人を癒すことができたのです。教会は、神の民として清いものでなければなりません。もし今日の教会が聖なるものを失ったら、どんなに人数がいても、経済力があっても、知恵や知識があっても、教会は誰をも救いに導き、助けることができなくなるのです。私たちは神の民として性別されています。私たちはいつでもこの出発点に立ち返りたいと思います。教会が聖なるものであるというのは、第二に教会が神の聖女だからです。今日の箇所にこう書かれています。あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか？もし誰かが神の宮を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の宮は聖なるものだからです。あなた方はその宮です。教会は新約時代の神の家、主の宮、神殿です。ここで宮と訳されている言葉は、神殿の中の聖女を表す。その言葉が使われています。神殿には外庭があります。祭壇があります。まあ、その全体が聖なるものなんですけれども、その中心に神殿の本体である聖女があります。聖女には、食台やパンを置くテーブル、そして香を炊く壇がありました。そこには祭司しか入ることが許されません。聖なる場所、サンクチュアリーでした。聖書は、あなた方は神の宮、そう言っていますが、このあなた方というのは複数です。宮は単数です。これは、教会が全体として神の宮聖女であるということを言っているわけです。教会は全体として神の宮ですが、クリスチャンの一人一人も聖霊の宮です。コリント第一の6章の19節、20節にはこうあります。あなた方は知らないのですか？あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから、自分の体を持って神の栄光を表しなさい。聖霊の宮であるクリスチャンが共に集まって神の家が建てられていくのです。ペテロ第一2の4と5にこうあります。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神には選ばれた尊い生ける石です。あなた方自身も生ける石として霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となります。教会が神殿、聖女と呼ばれているのは、そこが神の臨在を表す場だからです。神は旧約の神殿を栄光で満たし、神殿を神が神の民と共にいてくださることの印としてくださいました。教会は神の民、キリストの体、クリスチャン一人一人は聖霊の宮です。これは教会やキリスト者が父、御子、聖霊の臨在を世に表すために選ばれているのだということを教えています。教会はそこで人々が神と出会う場です。単に人と人とが出会う場ではありません。神と人とが、人と神とが出会う場です。私たちは新約時代の祭司として自らが主の臨在に触れるだけでなく、人々をこの臨在の間に導くことを許されているのです。ここで神と出会うようにと人々を招くことができるのです。 教会が聖なる教会と言われているのは、教会にこの使命が与えられているからなのです。ですから私たちは、教会が聖なるものであることをしっかりと守らなければなりません。コリント第一3の17に、もし誰かが神の宮を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の宮は聖なるものだからです。あなた方はその宮です。とあります。私がサンディエゴの教会で奉仕しておりましたとき、教会に泥棒が入ったり、落書きされたりということが一の二のではありませんでした。私はこの言葉を書いて、教会の外に張り出しておきたい気持ちになったことを思い出しています。また私はある教会で、公団や生産宅に無造作にジャケットを置いたり、そこに腰掛けたりする人を見まして、とても悲しく思いました。公団や生産宅は、神殿の甲の段やパンの机に相当するものです。クリスチャンに、聖なるものに対する感覚がなくなる。聖なるものに対する恐れが消えていく。それは恐ろしいことです。そうなりますと、教会に世俗のものがどっと入り込んできます。教会はもはや聖なる教会でなくなってしまいます。神の宮である教会を壊しているのは、実はクリスチャンと呼ばれる人たちではないかと思うことがあります。コリント第一3の17の言葉は、教会の外ではなく、内側に張り出しておく必要があるのかもしれません。ある記事にこんなことが書いてありました。サタンは最初、ある町から教会をなくそうとして、教会を迫害した。ところが教会は迫害されればされるほど信仰を強くし、より盛んになっていった。それでサタンは方針を変えて、教会に世の中のものを持ち込んだ。聖書のメッセージに変えて、道徳や心理学、人生訓や社会的成功の秘訣などが語られるようにした。それによって教会が神を喜ばせることよりも、人を喜ばせることに力を入れ、人々は自らを神に捧げるよりも自己実現を果たすために教会に来るようになった。その町ではより多くの人が教会に来るようになった。しかし、悔い改めて福音を信じる人、自らを捧げてキリストに従う人はいなくなった。もう福音を語る者も聞く者もいない。サタンは勝利を喜んだ。この記事に書いてあることは決してフィクションではないと思います。世界中の多くの教会で現実に起こっていることです。人々から聖なるものに対する恐れが消えていくとき、教会から聖なるものが取り去られるとき、教会はその姿や形は残していても、活動が続いていたとしても、もはや神のものではなくなり、この世のものになってしまうのです。教会の清さを取り戻すために、私たちにできることは何でしょうか。神の言葉に聞くことです。そして神の言葉に教えられ、聖霊に導かれ、教会を祈りの家として捧げ直していくことです。私たちは神の民、神の家、聖霊の宮、神の祭司、このことをしっかりと確信し、この事実が私たちを変えていくまでに熱心に祈り続けたいと思います。祈りましょう。聖なる神様、あなたは教会を世から選び出して聖なるものとし、再び世に使わしてくださいました。あなたは教会に何よりも 清さを求めておられます。教会が清さを失ってしまったら、この世であなたからの使命を果たすことができなくなってしまいます。今日教会があなたからの使命を正しく果たしていないとしたら、それは清さを失っているからかもしれません。今一度、私たちを清め、あなたの民とし、また宮としてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。